さてここからは相模原市文化財保管の土井さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回は笹の家住宅、こちらのお話なんですが、国の登録有形文化財にこの笹の家住宅が登録されたということなんですね。
はい、
でもうこの笹の家住宅についてお話をいろいろとお伺いしていくんですけど、まずはいつ頃にできたものなんですか？
はい、現在旧笹の家住宅というもう名称になってしまいます。で緑区上草というところにありますが、笹野というお名前を名乗る家はたくさんありますので、今回登録された文化財に関しては上草の76番に所在する古民家ということになります。はい、で、登録された建物につきましては、明治元年にですね、明治元年の年末に火災に遭いまして、火事で亡くなってしまったんですね。で、翌年、明治2年の1月にですね、旧長竹村伊能、
津久井の方です。
そうですね、緑区長竹ですね、現在の、にあった空き家を笹野家で購入をして、移築をして、た建物であるということです。で、移築を受けておりますけども、近世、江戸時代、終わり頃の建物であるということが考えられます。これは母屋の前にある長屋門についても今回登録を受けたんですけども、その長屋門も含めて江戸時代終わり頃の建物ということで考えられております。
なるほど、正式には旧笹野家住宅ということですね。
そうですね、はい、
確かに笹野さんって名前がたくさん、はい、ありますもんね。はい、で今回登録されたこの住宅なんですけど、特徴というのは土井さんどんな特徴があると思いますか？はい、
まず母屋の方なんですけども、敷地の中央に、ドンと立っております。はい、構造は寄せ棟ですね、寄せ棟の造り で特に特徴はですね、江戸時代 その村役人と呼ばれた名主ですとか組頭っていう、村のリーダーですね、リーダーの家にだけ許された構造建築方法があるんですけども、それで、世界造りという、世界と呼んだり出下駄と呼ぶような作り方で、軒先を深く作るために柱の上の方から、ひじきっていって、直角にですね、横に張り出して、桁を張り出してですね、そこに板を張って、軒先を支える構造ですね。その世界造りと呼ばれている作り方で、軒を作り出したり、それから縁側ですね、縁を全体に回しているということです。で、部屋の中なんですけども、六間取り、長方形で、部屋の内部を6つに、仕切っているという作り方ですね。で、表側、玄関側に近い方というんですか、その方の一番奥側にですね、座敷飾りということで、書院作りを、ちょっとお客さんも迎えるというような部屋の作り方をしております。で、中央の部屋には式台という、正式な玄関ですね、これもお客さんを迎えるという正式な玄関を作り出している部屋が中の間の前にはあったろうと考えられています。 で奥側です。今度は奥側の部屋についてはですね、まあ、昔の農家土間がありまして、はい、
そうですね、
その土間側に大きく居室を張り出して、まあ、通常その家に住む人たちの空間をですね広く取って、土間側にそれを作り出しているというような特徴があります。さらに笹野家養蚕をやっておりました関係で、屋根裏にはすのこを張ったような形で、まあ、養蚕を養蚕業をやれる部屋の作り屋根裏を作っているということです。
よくなんか相模原の住宅では見ますよね、2階というか屋根裏に蚕を飼うスペースっていうのも見ますよね。はいはい、これがまあ母屋
です
よね。はい、で先ほどの話ではこの門、長屋門も登録されたということなんですけど、
はい、はい、長屋門につきましては母屋のやや斜め前に、間口6軒半で、構えております。で母屋と同じように、まあ、軒先をですね、深くするために瀬貝という、まあ、出下駄での作り方をしております。で門につきましては中央の部分が門口になります。で、欅の大きな板戸を吊るしていて、まあ、通常人が出入りするところにつきましてはくぐり戸というものをその一部に設けております。で長屋門の左右の空間につきましては土間で、まあ、物置代わりにそこを作っていたということですね。それが特徴になっております。
これでもお話聞くと結構広いですね。
ですね、はい、
これは今回は国の登録有形文化財登録されたということは当然どこか評価された部分があったと思うんですけど、それはどこなんですか。
はい、はい、先ほど申しましたように、まあ、養蚕農家の、まあ、江戸時代の養蚕農家の特徴を備えていて、先ほどおっしゃられた規模ですね、規模とか形形式ともに充実した近世民家の建築であるということと、それから左右に土間を持っている長屋門、まあ、それと一緒に母屋と長屋門とともに江戸時代の旧家の歴史的景観を備えているものということで、まあ登録文化財になるには3つの基準があるんですけども、その一つ目の基準で国土の歴史的景観に寄与していくものという基準があるんですけども、そこに該当して、登録を受けたということになっています。
でもここまで聞くとそのすごい大きなお家を持っていた笹野さんっていう人が非常に気になるんですけど、
はい、
どういここにもともと住んでるかどういった方なんですか。
はい、先ほど申したその世界づくりで家を建てられるということがもう価格を表しておりまして、江戸時代の後期には旧上草村の名主を務められた家柄で、明治の初め頃にはですね、現在の大沢小学校の前身にあたる旧名学者あるいは区名学者という呼ぶかもしれません、後の、草和学校ですね、それの世話役、まあ、学校のいろんな面倒を見るとですね、そういった世話役を務めていたりしてですね、その地域の政治とか教育に大きく関わっていた家であったということですね。で家業としては農家ですので農業とか養蚕業を中心に営んでいたんですけども、明治7年になってからですね、神奈川県から質屋さんのですね、免許を受けて、そういったものもその家業として営んでいたようです。
旧笹野家住宅ということは今は誰も住んでいらっしゃらないんですか。
はい、市に寄付を受けまして、
そういうことなんですね。
はい、土地と建物を寄付を受けました。 なので、旧笹の家ということになります。はい、
でも土井さん、よく相模原の文化財とかでも聞くんですけど、指定文化財とか登録文化財、今回は国登録有形文化財ですけど、はい、これ指定とか登録ってよく聞くどう違うんですか。
はい、はい、国の方では平成8年から登録文化財制度というものを導入してきてですね、もうかれこれ20年近く経ってくるわけなんですけども、地方自治体の方ではまだまだ導入が進んでないようなことが見受けられます。まあ、ですからちょっと馴染みが薄いということになるかと思います。県内でも横浜ですとか、逗子ですとか、ちょっと一部限られてきてますね。はい、で相模原市では平成12年にその登録制度を条例化して、現在も指定と登録の両輪で文化財法を進めております。
15年ぐらい経ってるってことですね。
そうですね、はい、で、指定につきましてはですね、まあ、学術的芸術的な、まあ、価値の高いものというものがその対象となってきて、さまざまな制約が所有者に対してさまざまな制約が加わってきます、うん、そういった制約が多いことからその所有者が指定に同意しないというようなこともあって、なかなか貴重な文化財が指定化されないという現状もありました。でそういうことを、まあ、救うためといいますか保管するために、登録制度というものが導入されてきまして、で、まあ、指定に対して登録ですので、まあ、制約を少し緩めてですね、地域に育まれた文化財というものを積極的に保存活用していこうということが登録でございます。まあ、簡単に言うと登録文化財というのは活用を重視した制度であるということですね。まあ、指定の方はその重要性を高く評価していくということで、後世にしっかり伝えていくという制度でございますね。
そういう違いがあるんですね。はい、でも どっちが上とかそういうことではないんですね。
ではない
そういうことですね。
ですね、はい、
でも今回がじゃあ登録有形文化財というこれさっき活用の話が出ましたけど、
はい、
今回の笹野家旧笹野家住宅というのは活用の意味合いでの見学というのはできるんですか。
はい、まあ、見学、まあ、過去にも見学館を催したことがございます。ただ寄付を受けて、登録文化財になってきたということで、これからはその建物自体の耐震強度を測ったり、その安全対策ですね、そういったものを全部クリアしていきながら保存活用策を検討していく段階に入ってきていると思います。で、まあ、そういったことから、まあ、安全安心に配慮しなければいけませんので、まあ、当面常時の公開というのはちょっと困難かと思われます。機会を捉えて、ちょっと単発的になるかもしれませんが、県外会とかその他の活用策をちょっとやっていきたいと考えております。
これでもあれ長屋門も見れないんですか。
長屋門外部からは見れます。
外部から見れますね。
はい、ただ母屋については隙間から見ることはできますがちょっと、ま前に入ってということはちょっと、はい、不可能な状況です。
これはじゃあちょっと見学が楽しみです ね。
そうですね、はい、
もうちょっともう1年ぐらいかかるんですか。やはりそのくらいもっとかかるんですか。
いやそう長くならない間に、はい、一回やっていきたいと思っております。
これは 名誉あるというか素晴らしいことですもんね、はい、登録されるということは、はい、じゃあ最後になりますけど、まあ、まあこれからね、公開がまだ先になるということなんですけど、もし公開された場合この笹野家旧笹野家住宅を見て皆さんにどういったことを感じてもらいたいですか。
はい、先ほど申しましたようにその江戸時代のですね、の村の中でもその村を治めていくリーダーの屋敷であったっていう、まあ、上層農家といいますけども、うん、上層農家の屋敷の佇まいをまず肌で感じていただいてですね、相模原の発展に尽くしてきた努力してきた先人、特にその リーダー格を担っていた 人たちの、まあ、暮らしぶり、どういうところでどういう暮らしをしたのかというところに、まあ、思いを馳せていただければと思っております。それからそうした古民家を見ることによって、私ならこういう使い方をしたいだとか、こういう方法があるんじゃないのというようなことを、まあ、提案していただければ、ありがたいと思います。まあ、いろんな想像力をかきたてていただける場にしていきたいと考えております。
はい、じゃ今回は、11月17日にですね、国登録有形文化財に登録されました旧笹野家住宅につきまして、相模原市文化財保護課の土井さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、失礼いたしました。